おはようございます。2024年3月18日月曜日、本日の新聞解説ながら聞きをやっていきたいと思います。今日まず最初の話題丸1としまして、今週のね月曜日ですので予定をいつも通りやっていきたいと思いますが、今週はやはりもう金融政策決定会合ウィークだなということだと思います。先週からですね、ずっと、もう日本の金融政策決定会合が、今日18日月曜日、19日火曜日の、2日間にわたって、開かれますよと。春分の日20日の休み前のですね、18、19、この2日間で、日本の、金利政策、これまで長らくゼロ金利政策と、あるいはマイナス金利というような政策をずっと続けていたものが、大きく転換するのではないかというふうに今言われているわけですよね。先週から新聞報道とかでは、ゼロ金利政策解除ということの見通しが立っているっていうような感じになっておりますけれども、実際に本当にどうなるのかというところ、これが18、19と日銀の金融政策決定会合が開かれ、その後19日火曜日に植田日銀総裁が会見を開くということになります。ゼロ金利政策をね、解除するのかしないのかっていうゼロ1のみならず、やっぱり、どんな内容を、で解除していくのか、そして、今後の経済見通しがどうなっていくのかというところ、このあたりが非常に注目されるものになります。また、日本のみならずですね、アメリカの金融政策決定会合である FOMC、アメリカ連邦公開市場委員会、こちらも、アメリカ時間の19日と20日の2日間にかけて、開催されます。その結果がね、日本に伝わってくるのは日本時間の21日ということになろうかと思いますけれども、日本は金利をね、上げていくっていう方向の議論。それに対してアメリカは、金利をもう上げて、いって、今上げ止まっているので、これを下げるのかどうか、金利をね、利下げをしていくのかどうかというのが今注目ポイントになっております。日本とアメリカで全然今ね、真逆のベクトルに金利の方向性が動こうとしている状況の中、それを踏まえて、日本の為替、ドル円のね、為替だったりとか、株式市場とか、こういったものに大きな影響を与える。そんな一週間になりそうだと思っております。アメリカと日本以外もですね、21日木曜日にメキシコ中央銀行が金融政策決定会合、トルコの中央銀行が金融政策決定会合、台湾の中央銀行が理事会を開くということで、大きくね、金利のついて動きのある一週間になるのかなと思います。またそれ以外にもですね、各種経済指標の発表がありますが、まず今日18日月曜日にですね、中国の工業生産、固定資産投資、小売売上高の指標数字がですね、指標じゃないですね、実際の数字が1月から2月どうだったのかという数字が発表されます。中国の景気動向、経済動向というもの、この前、全人代が開かれて、中国の経済見通しっていうものは、去年と同じ経済成長を目指すんだということが発表されておりますけれども、実際に今足元どうなっているのかというところ、極めて、不穏な空気感というかですね、中国の景気大丈夫なの、経済大丈夫なのっていうような心配する声というものがたくさん出ている中、実際の数字がどういうものが出てくるのかというところで注目がされております。そして明日19日火曜日にはですね、日本の外国人観光客、訪日外国人客数が日本政府観光局から2月の数字が発表されます。2月は、アジア各国で旧正月、中国も含めまして旧正月休暇がありましたんで、その旧正月休暇で、日本にどれだけ訪日、外国人客が増えたのか、どうなのか、インバウンド、どういう傾向にあるのかというところをね、しっかりと見ていく必要があるかなと思います。私の肌感としましては、確かに2月、表参道とかですね、都内歩いてると、結構、爆買い勢力というかですね、そういう人たちが、多かったなという印象が2月ありましたので、肌感としては増えてんじゃないかなと思うんですが、地方も含めてどうなのかというところですよね。特に、冬2月となると、スキー、スノボーというところもありますんで、雪質のいい北海道とか、そのあたりも観光客どうだったのかというところを注目ポイントかなと思います。 また、アメリカ時間ですけれども、19日火曜日には2月のアメリカ住宅着工件数、こちらの方も発表がされます。住宅が大きい買い物だっていうのは、これは何も日本に限った話ではございませんで、アメリカでも、住宅というものは一番大きい、庶民がね、手にする買うもので、一番大きい買い物の一つでございます。そうなってくると、まあ、この住宅着工件数というもの、これ、いろんな裾野の広い産業ですから、住宅というのは建築資材とかいろんなものも使えますし、人もね、雇って、作っていく、住宅を建てていくっていうことになりますので、まあ、あるいは、住宅をどれだけ建てたいかっていうことで、土地価格の動向とかですね、いろんなものに波及する大きな、部分ですので、まあ、この2月のアメリカ住宅着工件数がどうなのかということで、アメリカの景気動向とかをですね、占う上で非常に注目される数字ということになっております。はい。そして、他には、21日木曜日に、財務省から2月の貿易統計の数字が出たりとかですね、22日の金曜日に内閣府の方から3月の月例経済報告、総務省の方から2月の消費者物価指数の発表がございます。2月の消費者物価指数ですけれどもね、やっぱり我々の生活見ていく上で物価がどういう動きをしていくのかっていうのは我々生活防衛を考える上で非常に重要なポイントでございます。昨日ね、意外と暖冬のせいで今供給が先にどんどん作って出してしまった結果、野菜が供給不足に陥って野菜の値段が上がっているみたいな話をしましたけれども、まあ、全体として我々の、まあ、生鮮食品っていうのはね、結構大きく、その時期的要因で大きく動いたりとかしますけれども、まあ、それ以外の CPI 消費者物価指数が上がってるのかどうなのか、もし上がっているということになれば価格転嫁が進んでいるということになりますので、ぜひともね、企業はそれを原資にきちんと賃上げをしていく。そうしないと、まあ、内需、日本の企業にとっていいことにはならなくなりますんで、まあ、物の値段が上がっているということであれば、きちんと賃上げもしていくということが欠かせないのかなと思います。もちろん海外のね、からの輸入物価の影響も当然あると思いますが、まあ、円安、今のね、140円を超えての円安が定着していることからはもう結構時間も経っているので、まああんまりそこの部分が2月には大きく影響は出てこないかなというふうに思っておるので、まあそうすると純粋にですね、やっぱり賃上げに、物価が上がるんだったら賃上げもしっかりとやっていくということの両輪が必要なのかなと、日本経済にはね、必要なのかなと思います。はい。そして今週はですね、まあ東京も非常に暖かくなってきたということで、皆さんね、すっかり春めいてきたなと。週末、この前のね、週末、昨日、一昨日なんていうのは、まあ、もうコート、昼間はいらないんじゃないかっていうようなね、陽気に包まれておりましたが、まあ、その分ね、花粉がひどく、飛んで、まあ、僕はすごい目がしょばしょばしていたんですけれども、皆さんどうですかね、ということで、まあ、すっかり暖かくもなってきましたので、スポーツの春がやってきたという状況でございます。今日、3月18日からですね、3月の30日まで、高校野球選抜大会が甲子園で開かれます。春の甲子園、春の選抜ってやつですね。球児たちがね、白球を追って躍動する、そんなね、ダイナミックな活躍を期待したいと思いますし、3月20日水曜日には、韓国ソウルで初めてアメリカの大リーグの公式戦が開かれます。ドジャース対パドレスということで、日本人選手としては大谷翔平、山本由伸、パドレスの方には、ダルビッシュ有とかね、松井、今季ね、移籍した、松井裕樹投手なんかもいますけれども、どうやらダルビッシュ投手と、大谷、打者、バッター大谷の対決が、見られるようなので、まあ、なかなかソウルにね、現地に見に行かれる方もしいたらですね、ぜひ楽しんでいただければと思います。野球だけでなくですね、21日木曜日には、サッカーワールドカップのアジア二次予選が東京国立競技場の方で日本対北朝鮮で、開催されます。二次予選、この前のね、アジアカップ日本、自分たちにとって、まあ、納得がいかない、まああんまりこうね、満足のいく結果、いろんな問題があって満足のいく結果が出せませんでしたので、 ここでね、しっかりとワールドカップに向けて、もう一回リスタートを切れる。まあ、そんな結果になってくれたらいいなと期待しております。はい。ということで、まあ、今週もですね、始まりました。残り3月、あるいは2023年度という意味では、残り平日が9日のみ、残すところになっております。この新聞解説ながら聞きもですね、ながら聞きも2月29日から再開をしまして、なんとか3月いっぱい1ヶ月は持ちそう、続けられそうだなという感覚を持っておりますが、皆さんと一緒にですね、まだまだ引き続き頑張っていきたいなと思っております。はい、それでは ② としまして、ちょっとね、馴染みのない方も多いと思うんですけれども、② ハイチの情勢についてちょっと話をしたいと思います。ハイチという国どこにあるか、あるいは国としてね、聞いたことある方ない方いらっしゃるかと思うんですけれども、カリブ海にですね、浮かぶ島国ハイチという国がございます。西にねキューバがあり、ハイチ、同じ島に、の東側にはドミニカ共和国がある。まあ、そんなハイチなんですけれども、まあ、風光明媚なカリブ海というイメージの中、まあ、このハイチはですね、今、無政府状態になってしまっていて、外務省の、韓国、海外渡航情報によりますと、退避という状態になっていて、まあ、もう行くな、まあ、アフガニスタンとかと同じような、分類になってしまっているわけです。このハイチなんですけれども、たまたまですね、昨日いろんな記事を見ている中で、CNN の記事がありまして、あ、なるほど、ちょっとハイチの情勢全然知らなかったなということを、気づき、まあ、これぜひね、皆さんにもお伝えしたいなと思って今日ご紹介をしております。まず今ハイチの状況どうなっているかというとですね、もともとハイチという国、まあ、非常に、こう、政治が安定しないという状況にありました。また、ご記憶ある方もいらっしゃるかと思うんですけど、まあ、地震とかね、そういったこともあって、いろんな災害、ハリケーンとかだったかな、地震じゃなかったかな、まあ、災害に見舞われてですね、日本からも、災害支援の、いろいろしたりというような状況にあるわけですが、今ですね、ハイチの状況というのは、もう、こう、なんて言うかもあれもなくてですね、今、ハイチの首都、ポルトープランスっていうのがハイチの首都なんですけれども、こちらはですね、急激に情勢が悪化して、首相のアンリさんっていう人ね、ハイチっていう国は公用語がフランス語なんですけれども、フランス語が公用語なので、まあ、アンリっていうフランスネームな首相がいるんですけれども、この人が、辞任を表明したんですね。しかもこのアンリさんっていうのは今ハイチにいなくて、ハイチをどういうふうに復興していこうかっていう会議とかをに出席するために、こう、海外出張をしている間にですね、まあ、ちょっと治安情勢がもう日もさっちもいかなくなってしまって、政権を、まあ、ある意味放り投げたっていう状態になってしまっています。なので、誰がいつ後任につくのか、誰が次のハイチの政権を担うのかというのが不透明な状況になってしまっています。暫定政権も成立しておらず、そういった状況の中ですね、ギャングが首都を支配するというような、まあ、こういった状況になってしまっており、連日市内ではギャングと警察が戦闘を繰り広げ、煙が空に立ち上っていると。CNN、取材班、数日にわたって治安面の手配を行い、何重にも及ぶ外交上の承認を経た上で、なんとか現地入りを15日に実現した際にはですね、市内の物流も途絶えており、国際空港も業務を停止していて、食料品店には食料は並ばず、銃声が鳴り響く状況になってしまっていて、ガソリンスタンドでも燃料が底をつき、病院では輸血用の血液も不足しているという地獄絵図な状況なんですね。どうしても我々日本という国におりますとですね、世界的にめっちゃ注目を浴びている、まあもうね、誰もが注目をしているウクライナ情勢だったりとか、ガザの問題、こういったものはまあ日本でも報道されており、この新聞解説ながら聞きでもたびたび取り上げてきております。あるいは我々日本という国、アジアという国、地域に属しているということもありまして、北朝鮮の問題、 そして中国台湾海峡の問題、まあ、こういった問題についてもですね、よく取り上げますし、他の報道メディア関係でもですね、皆さんよく目にすることも多いと思います。あるいは同じアジアという枠組みの中でですね、ミャンマーの問題とか、まあ、こういったものについても、この新聞解説ながら聞きでも、取り上げておりますが、やはり我々自分たちの国から遠く離れた地球の裏側にあるカリブ海の島国ハイチ、こちらについてですね、状況がどうなのかというのはね、なかなか目にする機会とか耳にする機会というものもないと思います。あるいはアフリカの話とかですね。まあ、やはり、もちろん、ハイチだけじゃなく、他にもいろんな、問題を抱えて、日本であまり報道がされない国というものはあります。差は去りながらですね、なぜ今回やっぱりハイチというのを取り上げたかというと、政府がなくなるっていうこと、まあ、やっぱりこれがですね、非常に大きい問題だなっていうことをね、改めて感じさせられるわけです。ハイチの国家警察ですね、果敢に反撃をしておりますけれども、人員が足りない。そんな中、ギャングとかがですね、刑務所を襲撃して、まあ、囚人たちが脱走とか脱出したりっていうような状況になってしまっていると。で、こう、ボルトープランスっていうところから、首都からね、脱出をしたいと願っている人たち、いてもですね、先ほど申し上げた通り、国際空港は業務を停止していて、市内は、市外に続く道路はギャングに封鎖されてしまっている。そうすると脱出するためにはですね、民間が稼働させているヘリコプターがしかないと。しかしヘリコプターっていうものはですね、なかなか座席がたくさんあるわけではないわけです。そうすると、そこから脱出するってなると、人脈、まずそのつてがなきゃいけないし、そのつてプラスお金ですね。今、一席分の値段がですね、1万ドル、約150万円という値段になってしまっているということです。我々150万円と聞くとですね、それなりに高い、当然ね、自動車と同じかと、国産の自動車価格、まあ、軽自動車の値段かというような、まあ、こういう新車の値段かというような値段感でございますけれども、これがですね、ハイチの人たちの収入というものは、まあ、年間だいたい平均がですね、1313ドルぐらいだというふうに言われているわけです。そうすると日本円に換算して20万円とかそういうあれなんですよね。そうすると年収の7年分、8年分ということになってしまうわけです。年収の7年分、8年分ってなったらこれも大変な騒ぎでございますよ。なので、脱出しようと思っても脱出できない。そういう状況に陥ってしまっているわけです。まあ、そういった中、じゃ あどうやって治安を回復するんだと、政府もないという状況で、じゃあ外国に助けてもらうかというとですね、その外国からこう支援をしようと、じゃあ警察団をですね、もう最後の希望は外国の軍隊とか警察だということで、ケニアですね、国連安保理を通して、ケニアが主導して、ケニアの警官1000人をハイチに派遣するっていう、まあ、こういった協定にですね、その今政権を放り投げたアンリさんと合意に達したんですけれども、このアンリさんが辞任するということで政権を投げ出してしまって、しかもその後任が決まっていないので、ケニアとしては自分たちが派遣するって言っても受け入れ先がないという状態になってしまっているんですね。受け入れ先がないまんま、そのままじゃあ軍隊が進駐するで、それ戦争というか占領になってしまうので、まあそんなことができないということになるわけです。なので我々、まあこういうふうにね、普段生活していると、まあ政府があるというもの、それが当たり前だと思って、いますけれども、そういったものがなくなる可能性っていうものがある。ないしは、政府というものは、やっぱり、国民のね、平和とか安全とか、国民の財産、生命、これを守るのがやっぱり政府の役目、役割だと思うわけです。改めて今、政権を、日本でね、政権を担っている自民党、公明党の皆さん、議員、諸君に関しましては、やっぱり自分たちが国を背負っている、国民の生命、財産を、の、こう負託を受けているということ、それをですね、改めて感じてほしいわけです。僕はよく税金でどうのこうの、税金で飯食ってんだろうとかっていうのは僕は嫌いで、別に税金だろうが、それは何でしょうね。じゃあ、 僕はアップル製品をたくさん買ってるから、アップルの社員に対して、お前らね、俺が払った売り上げで飯食ってんだろみたいなことを言うのもなんか僕は違うと思ってるわけです。それはサービスに対してですね、収入を得る。その原資が、まあ、税金っていうものなのか、まあ、一般企業の売り上げなのかっていう違いはあろうとも、まあ、そこについてはですね、僕あんまりこと細かく、なんか税金で飯食ってるのにとかっていうのを言うつもりはないんですが、やっぱり国を背負っているということを改めてちゃんと認識してほしいなって思うわけです。あなたたちが最悪こけてしまうと、世界、我々は、国民は、こんなに困ってしまう。要は自分たちは食事もできない。危険な目にも遭う。脱出することもできない。そういう可能性があるということ。そういったものからしっかりと守る。それが政府の役割だということをですね、改めて思ったわけです。昨日自民党の党大会ございましたけれども、まだ幹部のですね、裏金問題の処分。これもね、まだ進んでいないという状況の中、まあ、ハレンチな、こう会合が開かれたというようなね報道とか、まあ別にそれもいいんですよ、別に好きにしたらというところなんですけれども、きちんとですね自分たちが国を背負っている、1億ね2000万人を超える人々の生活と安全と生命と財産を守っているんだという気概をきちっと持って職務に取り組んでいただきたいなと、強く思いました。そして今ハイチの状況、混沌としている状況というものはですね、まだまだ解決に向かう道筋というものが見えませんけれども、一刻も早く、ハイチの人々がですね、平穏に暮らせる日が来ることを祈ってございます。はい、それでは最後にですね、またちょっと海外ネタですけれども、イギリスのウェールズ、イギリスの西部ですね。イギリスのグレートブリテンとロンドンとかもあるグレートブリテン島の西部のウェールズで、次期首相に初の黒人首相が就任するということが決まりました。イギリス西部ウェールズ自治政府の次期首相に黒人として初めてボーン・ゲシング氏50歳が就任することが16日に決まりました。これによりまして、イギリスメディアの報道によりますと、中央政府のスナク首相がインド系、スコットランド、首相、スコットランドの首相がパキスタン系、北アイルランドは女性ということで、イギリス国内の首相職すべて非白人男性ということになりました。自治政府の首相に就任することが決まったゲシングさん、自分が欧州の中で初めて、黒人として政府機関トップになると語り、私たちは今日歴史のページをめくると力を込めました。このゲシングさんですね、写真を見ていただくと、風貌、外見は、まあ、黒人という感じなんですけれども、お父様は、ウェールズ出身の白人。で、お母様がザンビア人、黒人ということらしいんですね。で、もともとお父様は獣医で、いたんですけれども、アフリカに行った時に、獣医の仕事でですね、行った時にお母様になる方と出会い、巡り合い。そして、1974年にザンビアで、ボーン・ゲシングさんが生まれたということです。ただですね、生まれはザンビアで、肌も黒いというあれなんですが、黒人男性なんですけれども、幼少期にイギリスに移り、住み、そこで差別も経験し、なんでこんな差別を受けなきゃいけないんだと、どうしたらいいんだっていうふうに悩んだ少年、ゲシングさんはですね、そこでネルソン・マンデラさんの記事に出会い、政治を志すという道を歩み、17歳にして労働党に入党したという経歴をお持ちの方でございます。まあね、なんでこれを取り上げたかというと、まあやっぱり一つは多様性っていう文脈と、あと、まあイギリスっていう国の不思議さというか面白さですよね。まあ我々がよく知っているイギリスという国はですね、正式名称はグレートブリテン及び北部アイルランド連合王国という名前で、英語で言いましたらユナイテッドキングダムオブグレートブリテン&ノーザンアイルランドということになるんですが、まあなので英語でのね、略称が UK になるわけですよね。イングランド、イングリッシュっていうのはあくまでもそのグレートブリテン及び北部アイルランド連合王国、連合王国の中の一部の国でしかないんです。これね、ややこしいんですけど、 主権国家としてのイギリスっていうのがあって、主権国家としてのイギリスの中に4つのカントリーがあるっていう枠組みになってるんですよ。それが4つっていうのが北部アイルランドだし、ウェールズだし、イングランドだし、スコットランドということになるわけですね。なのでオリンピックなんかはね、主権国家単位で参加をしますんで、GBR、グレートブリテンということで参加してますけれども、サッカーなんかはカントリーベースでイングランド代表とか、そういうものでね、代表を作って参加している。ワールドカップなんかはね、イングランドを代表として参加するというような、まあ、こういったことをやっているわけですよ。だから一つの主権国家という意味では一つの国なんだけど、その中に4つのそれぞれの国があって、まあ、自治権を持っている、それぞれの自治政府に首相がいるっていう、まあ、こういう状況状態になっているわけですというのが、イギリスなんですよね。で、さらにややこいことにですね、イギリス国王というのは、もちろんグレートブリテンおよび北部アイルランド連合王国の王様っていうのをね、チャールズさんはやっているっていうだけじゃなく、そこの主権国家としての、イギリスの王様だけじゃなくてですね、別の主権国家であるカナダとかオーストラリアとかニュージーランド、バハマ、あとどこがあったかな、他にも全部でですね、イギリス含めて15の主権国家の君主もやっているっていうややこしいんですよね。どう、まあ、これは主権国家、国は全部違うんだけれども、社長が一緒だよ、みたいな。まあ、企業で考えていただいたら、企業の法人格がいっぱいあるんだけど、その中で、社長がみんな一緒だよ、っていう。まあ、複数ね、複数社経営してます、みたいなことあったりするわけなので、チャールズ、さん、チャールズ。まあ、ついね、チャールズさんのことまだね、チャールズ国王じゃなくて、チャールズ皇太子って僕言っちゃいそうになるんですけど、まあもう40年間ね、ずっと、40年近くチャールズ皇太子、チャールズ皇太子って言ってたんで、ついつい口がそうなっちゃうんですが、まあチャールズ国王は15の国の君主をやっているということで、まあそこでね、まあイギリスっていう言葉でいくとね、まあイギリスっていうのが、まあそういった、こう同君連合としての枠組みもあれば、さらに旧、植民地だったインドとか、南アフリカとかも含めた、共同体としてのね、イギリス、コモンウェルス・オブ・ネーションズっていうものもあったりとか、なかなかイギリスをめぐる枠組みっていうものは非常に複雑で、面白く不思議なものがあるわけですけれども、また何かね、機会があるときに一回イギリスについてはいろいろと話をしたいなと思うんですが、今回はウェールズで初めて黒人首相が誕生したということ。で、これは政府機関のトップという意味では、ヨーロッパにおける政府機関のトップとしては初めて黒人がトップに立ったということで、まあオバマ大統領、アメリカではオバマ大統領っていうのがね、非白人で初めてのこう大統領になりましたけれども、まあイギリス、この前ね、スナクさんが初めてインド系でとかってあって、まあなんかこう、いろいろと世の中、なんか歴史というか、こう、動いているなあということを感じた、まあそんな記事、報道だったので、ちょっと皆さんにもご紹介をしました。はい。ということで、あっという間です。あっという間にですね、今月も後半戦ということになり、これから、ますますですね、暖かくなっていくと思いますが、皆さん、花粉症対策もしながら、日々、一日一日、大切に過ごしていきましょう。それでは、皆さん、今日も元気に、いってらっしゃい。